シネマクティフのポッドキャスト。
はい、そういうことで第2回シネマクティフのポッドキャストを始めたいと思います。本日は2015年9月の10日の木曜日の、夜ですね。時間的には、20時50分ちょっと過ぎたぐらいです。
はい、
神戸市内某所で録音しております。我々シネマクティフは、映画館で映画を鑑賞する楽しさを伝えるべく、京阪神で今見られる作品をご紹介するサイトを、運営しているユニットでございます。メンバーは私ペップと申します。
まこちんです。
あゆみです。
ということで、本日もスタートしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ前回ですね、ポッドキャストを収録したんですけども、
はい、
皆さん自分で聞かれました？
はい、聞きましたね。した
どうでした？
なんか自分の声こんなんなんやとか思いませんでした？
まあまあまあ
そういう問題じゃないか、内容的なことですか、ね、
いやいやいや、まあそんなんも含めてですよ。
うん、まあ、うん、なんかこれがいろんな人に発信されてるんだって思うとちょっと
恐れ多いというか、
ね、なんか
ちょっと恥ずかしい気持ちもありつつ、
はい、ね、まあまあ、
頑張っていきたいなっていう
感じ、はい、
そうですね、まあね、発信している以上は恥ずかしが出てもしょうがないので、
はい、
うん、はい、どんどん、ね、はい、元気よくやっていきたいなと思います。は
い、前回聞いていただいた方ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で前回ですね、聞いていただいた方からいろいろリアクションをいただいてまして、
はい、
でまず今回はそれをご紹介したいなと思うんですけど、
はい、
まあ我々いろいろシネマクティフでは、まあ、SNS のアカウントとかもまあ持ってるんですけど、もちろん個人的にもいろいろコネクションがあって持ってまして、うん、SNS とか持ってまして、でまあそのあたりでいろいろお話というか感想をいただいてるんですよね。でそれをご紹介したいと思うんですけども、ではまずあゆみさん、
はい、
ご紹介お願いできますか。
はい、じゃあまずリリさん。
あ、リリさんね、
はい、あのサイトの方でも感想を、ね、あの書いたりとかしてくださってて、で今回も聞いてあの書いてくださって本当ありがとうございます。
ありがとうございます。いつもすいません、本当にすいませんっていうのも変なんですけど、
ね、嬉しいですよね。
いや本当嬉しいですよ、はい、こんなにね、既得な人がいるのかっていうぐらいですから ね、
初めてねコメントがついた時は本当、
ね、もう狂気でしたから ね、 ね、
感動しました、
はい、コメントついたーって言うね、もうほんまにどんだけ上とんやっていう話ですけど、いや本当ありがたいです。
ありがとうございます。じゃあご紹介しますね、
はい、
リリーさんは、RIRI でリリーさんです。
はい、
拝聴しました。ラジオ好きなのでたまりません。ペップさん進行慣れてますね。
あ、ありがとうございます。もう別に慣れてるも何も本当にね、もう適当にやってるだけなんで。
なんかしてたんですか？
いやいや何もしてないです、何もしてないんですけど、うん、
もうしてないのか、
してないですけど、すごい、なんかね、まあそういう風に言っていただけるのは本当にありがたいですよ、うん、はい、
うん、私たちもペップさんにね頼ってるところがあるので、はい、バンバン2回目以降は
2回目って今日ですけどね、
はい、はい、今日以降頑張っていきますので、
はい、まあまあ、
はい、頑張ります、
頑張ります、
お願いします。
はい、で、はい、インスタから、あ、これは何から来たのか、あ、
そうですね、
サイトから来た後にまたインスタからも来て、
そう、コメントをねいただいて、はい、
でもう3回も聞いてしまいました。
この既得さですよ
3回って40
回も、我々3回聞きましたか？
いや聞いてない
ね自分らが3回も聞いてないのにもう3回も聞いてくれてるっていうね、もうどんだけ
ありがたいですよね、
神ですかっていうぐらいですよ本当に素晴らしいですね。いやもうありがたいです、うん、本当にありがとうございます。いつもすいません本当、ね、
貴重な時間を割いて
そんな言うたらよっぽどしょうもないもん流してるみたいな感じになりますけどね。
いやだってすごいです、
いやいやすごい話ですよ、うん、でも
ね、40×3 って120だから映画1本分ぐらいあります
よ。ああそうですね、ボリューム的に言うとそうなりますよね、は
い、映画見とった方がよかった
んじゃないですか。いやいやいやいやいやまあまあそこはそれねえ、まあずっと映画見れるような環境でもないですから、
はい、まあね、
まあまあ息抜きになるんであればこれありがたいです。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
続いて、ツイッターのつぶやきでいただいたご感想です。マメさん、MAME ですね、
はい、
これ聞いてから映画見たらいつも以上に楽しめた。
おー、ありがたいですね。
嬉しいですね。
どういう具体的にどう楽しめたんかっていうのもね、ちょっと気になるところでありますけど、映画見た映画はあのセバスチャン・サルガドでしたよ。
あ、マコチン見たって言ってたよね。
あのマコチンがレビュー書いてますよね、うん、サイトの方で、まあ、
そうですね、
はい、まあそんな話もまたね、はい、できたらいいなと思いますけど、
はい、
はい、
続いてあけみさん、
はい、
1週間で一番嫌いな家事、アイロンがけタイムのお供に
ああ、なるほど。
楽しくアイロンがけできました。
本当ですか、もう持ち上げすぎちゃいますかそれ。
まあ、ながら聞きできますからね、ポッドキャストって。
そうですね、
はい、今回のアイロンがけのお供はシネマクティフの皆さんだなんて、こんな日が来ようとは感慨無量っす。
おー、ありがとうございます。
めっちゃ楽しいアイロンがけタイムでした、ありがとう。
いやいや、こちらこそありがとうですよね。
いやいや、こちらこそですよ、本当ありがとうございます。
まあ、あけみさんはあのマンスリーシネマトークでも、
はい、いつもお越しいただいて
る、はい、お越しいただいてますんで、まあそういう意味でもね、ポッドキャストで我々の声が、まあ、いつもは直接お話しさせていただいてるんですけど、うん、こうやって聞いてもらうっていうのがまたちょっとね、
はい、
まあ、経どういうんですか、こう入っていく道が違うと、うん、やっぱり新鮮な感じもあるのかもしれませんよ ね、うん、
ね、
はい、
アイロンかけでね、
ありがとうございます、
はい、ガンガンこれからもアイロンかけながら聞いてください
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、次岡部
誠司さん、
誠司さん、はい、俳優の方ですね、
はい、
あの今泉力也監督のサッドティーに、主演を、務められてた方なんですけれども、
あの岡部さん、
はい、ですか、
はい、おお、これは
初回からね、嬉しいです。
どっから岡部さんは我々のことを知ってくれてはるんですか、これ。
私のツイッターをフォローしてくださってて。
ああ、なるほど、はい、あゆみさんつながりということですね、はい、
で、メールで感想をいただき
ました。あ、メールで、はい、わざわざすいません、ありがとうございます。
聞いていただいただけでありがとうございまし
たんですけどもいや、本当
そうですね、
はい、
まあまあ、別に岡部さんが俳優だからどうこうとかじゃなくてね、皆さん、はい、本当聞いていただくだけでありがたいんですけど、
はい、
まあ、メールまでいただくという、ありがとうございます、
はい、岡山の岡に、はい、部活の部
それいりますか
いや、一応、ね、こんな俳優さんがいますよっていうことをお伝えした方がいいので、はい、で、平成の生、平成昭和の生に、はい、司会の師で岡部誠司さんです、
はい、
皆さんチェックしておいてください、
はい、
それでは、読ませていただきます、はい、映画に出演している人間としては、映画館で映画を見ようっていう呼びかけをしてくれる方がいるのはとても嬉しいことです、
はい、
映画館が好きな人はやっぱり同じようなことを思ってるんだなぁと、お三方の意見に たくさん共感しました、
うん、
月1回の配信なのですね、うん、映画好きとしてはもっと頻繁にやってほしいとも思ってしまいます、うん、今後おすすめの映画など、紹介していただけるのでしょうかね、楽しみにしていますという。
ありがとうございます。
います。
まあ、月1回の配信というか、まあ、月1回の録音で、まあ、これからはちょっとね、録音したものをコーナーに分けて配信しようかなと思ってるんで、
はい、
まあ、実際には配信の回数自体はちょっとアップするかなと思うんですけど、
うんうん、はい、岡部さんは結構ツイッターで映画のレビューとかを、ね、書いてらっしゃってて、毎月ご自身のブログで自分 その今月見てよかった映画ランキングみたいなのを出されてて、それ結構映画見る時の参考に私もしてるんですけど。
ああ、そうですか、
はい、
結構本数見られてる方ですか。
そうですね。
おお、そうですか、
はい、なんかたくさん見られてるので、すごくだからこんな方に聞いていただけてね、ありがたいですし、ぜひ皆さんサッドティーもね、見ていただきたいです、うん、サッドティーすごい面白かったよね、面白いね、
うん、サッドティーはもう DVD にな
ってます
ね、なってますよね、はい、
そうそう、で、これちょっと余談なんですけど、
はい、
なんかツタヤにこの間DVD 借りに行ったんですけど、
は
あ
は
あ、で、まあ、純真作のとこにサッドティーが置いてあって、で、ツタヤって結構こう背面っていうか、タイトルがこう並んでるディスプレイの仕方じゃないですか。
あ、まあ本数がね、うん、多いですからね、
多いから、で、はい、こんなサッドティー面白いのに見てへん人がおったらなんかもったいないと思って、 めっちゃその横にスペースみたいなのがあったんですけど、勝手にディスプレイ変えて表向きにして
ちゃんとジャケットが表に見えるように
めっちゃ厚かましいことしてますけど、
まあ、あのすぐ店員来て誰やこれやったんですぐもう戻されてると思いますけどね。
思いますけど、わずかでしょ。でも先週伝え行った時に借りられてたんで、
お
ちょっとこれ私の
それジャケット、
いやいやいや
ジャケット出してたからね、
うん、いやもうあの背面のバージョンに戻ってましたけどね。
そらそうですよ、もう
勝手にしたから。
伝えの皆さんめっちゃ一生懸命働いてます
けど、ね、すいません伝え、
ね、誰やねんこんなことしやがってって思う、多分
下打ちですよ。いやいやでもそれほど見てほしい映画なんで。
そうですね、
はい、はい、ちょっとね DVD ですけど、ぜひまた興味持った方は見てみてください。
はい、岡部さんありがとうございました。
ありがとうございました。はい、次、これなんて読むかな。
モンスターンさん、
モンスターンさん、MONSTERRN さんなんですけれども、
はい、
ポッドキャスト聞きました、面白かった、ペップさんの仕切りがすごいなって思いました、
うん、
今後ポッドキャストの中で取り上げてほしいのはやはり映画のレビューです、
うん、
映画好きが一番興味があるのはやはり映画作品に関する話だと思うので、登録したので次回も楽しみにしてます、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、あのモンスターンさんは、
はい、
私のインスタグラムの、まあ、フォロー、僕もフォローしてて、うん、
はい、
モンスターンさんもフォローしてくれてるというような間柄で、
うん、
ちょうどシネマクティフのインスタグラムの写真を、まあ、リグラムっていうんですかね、
はい、
リツイートじゃなくてリグラムした時に、はい、あ、そんなんやってんですね、聞きますみたいな形でコメントいただいて、それで実際に聞いてもらってすぐ感想をいただいたっていうような経緯があるんですね。なので本当にありがたいですよね、うん、SNS っていうのはまあこういうところが本当どんどんどんどん広がっていって、まあお顔もね存じ上げないし実際にお会いしたこともなくてもこんなに聞いていただいたりとかしていただけるのが本当ありがたいなと思ってます、
う
ん、本当に、はい、ぜひあの、まあ、今回2回目ですけど、うん、これからも聞いていただけたらなと思います。
登録したみたいな、
ね、そうですね、
書いてらっしゃるんで、あの購読かな、あのして
設
定にしてくださったんだと思いますね。
ポッドキャストの場合はあれは登録じゃなくて購読になるんですか。そうそう、はい、なるほどなるほど。
購読すると更新されたら新しいのが出てくるようになってるんで、
はい、ぜひ今回も聞いていただけたらなと思います、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてあやねさん、お話の内容は映画にハードルを感じている人に対してできるだけ門戸を開こうとしているのが伝わってきて好感を持てました、これだけの内容を形に残すのはとても大変だったと思います。軽い気持ちだけじゃできないですよね、うん、3人のトークが次第に滑らかに熱を帯びていくのを聞いてジーンときちゃいました。お礼を言うのも変ですがありがとうございます。
いやこちらこそありが
とうございます、ね、こちらこそ、ね、はい、本当ありがとうございます。第2回目も楽しみにしていますが、その前にシネマトークでまたたくさんお話できるのを心待ちにしています。
ありがとうございます。あやねさんもシネマトークに来ていただいてるんで、うん、はい、まあこんなにね丁寧にあの感想をいただけて本当にありがたいですよね、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ続いては、先ほど紹介、あのアイロン掛けの方の、
はいはい、
ケミさんのアイロン掛けの方って
言ってアイロン掛けの方っていう雑な紹介がありましたけど、
一番嫌いな感じですかね、
そうそうそうそう、
言うとくと、
ケミさんのお友達から、いただいた感想です。
はい、
自己紹介からざっくりとしたシネマクティフの紹介良かったです。皆さんすごくお話上手でびっくり。いや、そんな上手でもないですけど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ナチュラルな感じが好感も出ました。個人的には最後のシネマトークの模様をもう少し聞きたかったです。どんな風にして行われてるのとか、参加されてる方が楽しそうとか伝わってきました。
ありがとうございます、うん、まあ確かに最後シネマトークの模様ちょこっとだけね、うん、あの流したというか、
はい、
はい、音源載せたんですけど、まあ確かにちょっと短かったかもしれない。まあ今回はちょっともう少し長めに、
そうです、
ね、はい、ご紹介できたらなと思ってます。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お次は酒井信さん、
はい、
元、紙プロ編集者、紙プロポッドキャスト
版、紙プロじゃない、耳プロ、
耳プロポッドキャスト
番頭さん、
番頭さん、
はい、これはですね、説明が必要やと思うんですけど、紙、はい、プロっていう雑誌があったんです、はい、もうその前は紙のプロレスっていう雑誌がありまして、
あ、まあ、
そうです、それが紙プロっていうのになって、でその紙プロになってからしばらくしてからポッドキャストを やられてたんですね、うん、それが耳プロっていう、まあ耳で聞くので耳プロっていうことで、はい、そういうタイトルのポッドキャスト、まあ現在はその神プロ自体もなくなってしまったんで、ポッドキャスト自体ももうないんですけど、
うん、
まあその時の縁で今も仲良くさせていただいてまして、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ペップさん喋るうまい、僕より全然達者です。
いやいやいやいや、ありがとうございます。
褒められまくってますね。
いやすいません、ありがとうございます。
個人的には子供が生まれる前から出産後半年経った現在まで映画館で映画を見る機会がほとんどないのが現状で、
うん、
映画館は行きたくてもなかなか行けないんですよね。なので僕は作品そのものの魅力や見方を語って教えてくれるようなポッドキャストだとありがたいかもしれません、
うん、
ネタバレもある程度は仕方ないと思いますし、うん、ということです。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
もう僕なんかは、まあ、お二人はね全然もちろん聞いたことないと思うんですけど、うん、もう僕なんかもう耳プロヘビーリスナーやったんで、
ペップさんプロレス
なん
ですね。
あ、まあそうなんですね、格闘技、
初耳ですよそれ。
あ、そう、プロレス格闘技、まあ我々の世代はね、どうしてもやっぱりアントニオ猪木で育った世代なんで、いや、ほんとほんと、だからプロレスっていうのはどうしても人生において切っても切り離せない存在なんですよね。だから今の、まあ、現在進行形のプロレスもすごい盛り上がってますけど、うん、やっぱりまあ昔のこうプロレスラーとかプロレスももちろん今も好きですしっていうようなことで、
うん、
まあそれにまつわるポッドキャストだったんで、すごい楽しみに聞かせていただいてて、せっせとメールも送ったりなんかもしてました。番頭さん、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
お次は原たこ焼きくん、
はい、
耳プロポッドキャストカリスマ司会者の方です。
そうです、これね、あのカリスマ司会者ってなんやねんって思うでしょ、
はい、
こうカリスマ司会者って名乗ってはるんです。
あ、すごい、
自称ですか。
カリスマ司会者原田小焼くんっていうね、名乗ってはる、まあ、実際にこれポッドキャストを聞いてもらったらというか、今はもう音源自体が、まあ、サーバーの方に上がってないんで、
うん、
まあ、あの欲しい人は個人的に僕に言うてくれたらいいんですけど、あの聞いてもらったら分かるんですけど、
さすが、
すごいですよ本当にこの方は、
カリスマ性があるんですか。
カリスマ性ありますね、ミスター大衆とも呼ばれてますね、うん、素晴らしい本当に、まあ喋り、まあ、今日ね、まあ、ありがたいことに僕の仕切りがうまいとか喋りがうまいとか言われてますけど、
うん、
もうそんなもん原たこ焼きくんっていうか、まあ、僕らはあのタコ兄さん、タコ兄さんと呼んでるんですけど、うん、タコ兄さんにはもう到底及ばない、素晴らしいです、本当に明るいし、
聞いてみたいですね、
ぜひ、
うん、はい、というかそんな方に聞いていただいた
ら、そうなんですよ、
ありがたい話ですよ、
そうなんですよ、
うん、
はい、
はい、コメントです、ダメ出しなんかしませんよ、
お、
楽しくやるのが一番ですもん。
ありがとうございます。
バンドと同じでラジオもグルーヴ感が感ですよね、
うん、
はい、日本の一番長い日を語ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの原たこ焼きくんって、まあ、名前はねちょっとふざけたと思われるかもしれませんけど、うん、実際はあの音楽業界に今いらっしゃる方なんです、
うん、
なのでまあ、バンドを含めた例えというのは、まあ、その辺もあるんですね、
うん、
はい、で日本の一番長い日はあまりあのタコ兄さん自体は映画見にあんまり行かはらへんのですよ、
うん、
ですけど日本の一番長い日はもう公開日の初回に見に行ってはって、はい、すごい楽しみにしてはったんですよね。
あの岡本監督のリメイクの、
ね、そうです
あっちの、ね、私も見ましたこれ、
はい、なんで、うん、まあただねこれあの申し訳ない語ってくださいっていう話なんですけど、僕がまだ見れてないんですよというのは、
うん、
あのやっぱり映画の質的にお昼間の上映がすごい多いんですよね、うん、なかなか僕はあの、うん、昼間はどうしても仕事やってるもんですから、うん、夜見ることが多いので、うん、なかなか見れてないんですけど、まあ見た時にはぜひ、うん、タコ兄さんのためにはい、あの、うん、特別編としてちょっと語りたいなと思います、はい、
割と入ってましたよこれ。
そうですよね、うん、まあ時期的にまあ戦後、ね、そうそう70年っていう区切りでもありますし、まあ、戦争映画がね、
うん、
いろいろ他にも伸びとかね、うん、ありましたんで、
はい、うん、もっくんが良かったです。
あ、昭和天皇ね、
はい、
はい、まあその辺はあの見てなくても一応知識としてはあるんですけど、
はい、
はい、ぜひあの見たら岡本喜八番との比較とかもね、うん、そんな話もできたらなっていうふうに思ってますので、はい、
はい、
ありがとうございました。
皆さんありがとうございました、
はい、
で今ですねすごいあの褒めのコメントいっぱい紹介させていただいたんですけどもちろんあのそうじゃない、コメントというかこうしたら方がいいんじゃないかとか、
うん、
いやいやいやいやここダメだったよっていうようなことももちろんあのたくさんご指摘いただきました。特にですねやっぱり 眠くなるっていうのがありまして、これはですねちょっと我々もちょっとショックで、
そう
ですね、まあ今回はちょっとそれも含めてちょっと気持ちテンション上げ目で話してるんですけど、うん、眠くなってないですかね、大丈夫ですかね、そこはちょっと。
だから明日例えばなんかものすごい緊張する会議があって寝れないみたいな人はもう第1回のポッドキャスト聞いてもう安眠していた、
冬眠剤として、
そうそうそう、ただねそこまでほんまに眠たいんかなっていうのはまあ我々必死でやってましたんで、なかなかね、あの本当に一人称だから分かりにくいんですよね、
うんうん、
だからこうやってその、まあ、褒めはもちろんありがたいんですけど、もちろんダメ出しであったりとかアドバイスであったりっていうのも本当すごくありがたくて、
うん、
でまあその辺であの、まあ、紹介はあれ具体的なところはもう我々がちゃんと把握しておけばいいと思うんで、うん、いいんですけど、まあ、京都のあやさんであったりとか、
はい、
悦子さんであったりとかっていうマンスリーシネマトークにね来ていただいてる方々にも、はい、あのそういう細かいアドバイスもいただきました。本当にそれも含めて全部ひっくるめて本当に聞いていただいた方ありがとうございました。はい、これからも元気いっぱい長くね続けることが大事だというようなお声も聞きましたんで、
はい、
はい、長く続けていけたらなと思いますんで、
そうです
ね、ぜひ、はい、
どうぞ
これからもあの末長く、はい、お付き合いのほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で前回ですねトークテーマということで、まこちん募集をしてたんですよ ね、
ね
皆さんに呼びかけて、
はい、トークテーマがなぜ映画館で映画を見るのかまたは見ないのかということだったんですけれども、
う
ん、
そうでしたね、
はい、
まあ映画館で我々は映画館で映画を見るんですけどというような話でちょこっと第1回の話させてもらって、は
い、させていただきました。
でまあ見ない人の意見も、
はい、
もちろんあの我々聞きたいので、
はい、
お願いしますというような呼びかけさせていただきました、はい、結果どうでしたか。
で、1通だけあの届きましたので、
ああそうです、
はい、ちょっとご紹介したいと思います。
はい、
それではあゆみさんお願いします。
はい、と私のツイッターをフォローしてくださって私もフォローしてる方なんですけど、
はい、
ハンナさんという方です。
ハンナさん、
はい、
はい、
HANNAH でハンナさん、
はい、
読みます。
はい、
ポッドキャスト楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます。
なぜ映画館で映画を見るのかについての皆さんのお話に共感を覚えずにいられません。次回も楽しみにしています。
ありがとうございます。
嬉しいですね、
はい、この方、
はい、
今というかこの配信が終わったもう帰ってこられてるのかな、外国にいらっしゃって。
あ、そうですか。
はい、向こうでも映画館とか行かれてたみたいなんで、おそらく、ね、共感してくださった部分。
じゃあ海外でこのポッドキャストを聞いていただいた。
そうそう、それすごい嬉しいですよね。
まあね、技術的にはもちろん当たり前の話なんですけど、
うん、
我々の声を海外で聞いてるっていう ね、
なんかね、
海外ってだって留学とかですっごく貴重な時間なのにそれを割いてこれをね聞いてください。英語じゃなくてなぜかポッドキャストを聞いてくださってるってすごい
ありがたい。いや本当にありがたいですよね。ありがとうございます、ハンナさん、
ね、頑張ってください。何かわからないですけど
すごい雑な激励がありましたけどいや本当、まあ、我々も頑張りますので、
ね、はい、まあ、外国で習得したものってすごくね力になると思うんで。
あ、そうなんですか。
まあ実はちょっとだけね行ってました。
あ、そうですか。
学生の時ちょっとだけ留学
して、うん、おなるほど、
ちょっとね共感を覚えましたね。
おなるほど、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではね、あの引き続きあのコメントの方はあの募集しておりますので、
はい、
いただきたいんですけれども、
はい、
今回もあの前回のトークテーマに引き続き、もうちょっと具体的にあの、はい、映画館で我々がですね映画を見る理由を、
うん、
あの喋りたいなと思っております。
うん、あ、そうですか。
はい、
はい、
で、まあ、僕の、場合なんですけれども、コメディ映画はやっぱり劇場でね、
あ、
大人数で見たいなっていうのが、うん、あります。
コメディ、はい、
はい、で一つちょっと経験したことをご紹介させていただくんですけれども、
はい、
あのペコロスの母に会いに行くっていう映画がですね、
はいはいはい、
去年かな、いや一昨年かな、
うん、
2013年の公開なんですけれども、
はい、
森崎東監督の作品で、
はい、
キネジュンのベストワンに加えた、
うん、載ってましたね、
はい、作品
です。邦画のベストワン、
そうですね、
はい、
で、すごいあのお客さんも入ってて、すごいいい環境で見れたんですけ
ど、うん、これどちらの劇場で、
神戸のですね、あのアートビレッジセンター、
アートビレッジセンター
ですね、
はい、
で、はい、見ました。
通称カブックと呼ばれてるところですね、う
ん、はい、
はい、
で、まあ、この話は、認知症になった、母と、うん、まあ、その息子の関係を描いた、うん、ちょっとあの泣けるストーリーになってるんですけれども、
う
ん、あの笑いの部分もすごいちゃんとありましてですね、うん、
はい、
はい、あの特にあの竹中直人さんが出演してるんですよ。
ああ、そうなんですね、
はい、これがね、あの例によってもう面白いキャラクターで、
ああ、
ええキャラなんですよ、
うん、
で劇場でもすごい笑いがあったんですけれども、
ほうほう、
唯一なんかお酒に酔っ払うシーンがあって、
うん、竹中さん
が、はい、
うん、
そこも明らかにあの笑ってくれっていうシーンやったんですけど、
うん、
唯一そこだけ劇場にもう静まり返ったのようにもう笑いがなくて、
ほう、
え、それは何、滑ってってこと？
そう、そうなんですよ、滑ってるでっていう、それが逆になんか個人的にはなんか面白いと、
はい、
あの感じてしまったっていうことがあって、あの全くあの作品とは別なんですけども、うん、まあ、劇場体験ですよね。
あ、はい、なるほどね、
それもなんか劇場ならではやなと思って、
はいはいはい、まあコメディっていうとどうしてもその笑うドーンと受けてるっていう劇場の一体感っていうところを想像してしまいますけど、逆に滑った全然反応が、お客さんの反応がなかったっていうようなところの一体感も楽しめた、
うん、そうなんですよ。
なるほど、
あれ面白かったですね、
うん、面白い部分があるからこそそういうところが逆に生きてくるのかもしれないし、その雰囲気がね、
ああそうですね、うん、
はい、っていうことがありました。
ほうほうほう、
何か皆さんもなんかコメディ映画にまつわるお話とかありますか？
そうですね、コメディはやっぱりまあ同じですよね、劇場でたくさんの人で見るっていうのは本当に何事にも変え難いというか、まあ大勢で見れる環境プラス同じやはりその受けたりとかっていうようなところがドッとこう盛り上がると、うん、本当にああ今日ほんま劇場折れて楽しいなっていう気持ちにやっぱりなりますよね、うん、
はい、
まあ僕で言うとですね、
うん、
ハングオーバーの一作目、
あ、
はい、これを、はい、シネリーブル神戸さんで、
はい、
鑑賞したんですけど、うんうん、その時結構お客さんがっちり入ってて、でもう反応もむちゃくちゃ良くてですね、この時は本当に楽しかったです。まあ映画はもちろん楽しい、はい、面白いんですけど、
うん、
本当にねもうドッカンドッカン受けてて、なかなかアメリカのコメディって、
うん、
まあ、ちょっとこう、あ、まあアメリカ独特のね、まあ政治的なネタであったりとか、
うん、
あるいはそのまあ性別に関するネタであったりとか、うんうん、あるいは人種に関するネタであったりとかっていう、割とね日本人にちょっと馴染みが薄いっていうようなところのネタがまあ多くて、
はい、
まあ面白いんですけど、
うん、
こう会場どっかんどっかんまではいかへんっていうようなこともあるんですけど、うん、まあハングオーバーはね、
あれは面白いですよね。 DVD で見ました私は。
もう本当に、うん、まあね突き抜けた、
うん、
あの二日酔いの話なんで本当本当にね、もう劇場がどっかんどっかん受けてて本当幸せやなと思いましたね。まああれがあって本当にあのシリーズはまあもともと面白いから好きなんですけど、やっぱりああいう劇場体験を経ると、
うん、
より好きになりますよね、
うん、
まあ、前回の話にちょっとつながるんですけど、やっぱりこう自分の体に刻み込まれてますよやっぱり今でも、うん、
あ、
なのでパッと振られた時にスッとやっぱりそれが、うん、出てくるっていうのはありますね、うん、
いいな、私も映画館で見たかったな。
やっぱり ね、これはね、あの映画館で見てならではっていう感動ですよね、
うんうん、
はい、
なるほど。
あゆみさんは？
そうですね、私は、ジャック・タチっていうあのフランスの監督が、
はい、
あのいるんですけれども、
はい、
去年かな、ジャック・タチ映画祭って言って、その監督の全部の作品を やるっていう。
あれ全部やったんですか？
全部ですね、あれ確か短編とかもあったんで。
あ、そうですね、確か
全部ですね。で、もうジャックたち好きなんで、もうこれは全部フルコンプリートで頑張ろうと思って、もうめちゃくちゃシネリーブル梅田さんに通いまくりましたね。
へ
ー。で、まあ結構たちって古典的なギャグとかが多くて、
うん、
すごい椅子に座って変な音が鳴ったりとか、
はいはいはい、
ドア開けるときに変な音鳴ったりとか、なんか歩き方とかもね、なんかミスター・ビーンとか結構影響を受けてるとか言われますけど。
ああ、なるほどなるほど、
はい、なんか面白いんですけど、なんかそのなんだろう、やっぱ会場全体がウフってなってる様子が、なんかね、うん、ドっていう笑いじゃなくて、ちょっとクスクスっていう感じの笑いが、でもそれでもすごいみんながね、一緒になってみんなの頭が揺れてるのが分かるんですよ。
へ
え。すごい、あれでもほとんど満席だったんですけど、リーブルの梅田さん、
はいはい、
でもなんかそういう様子を見ると、あ、すごい、なんか私映画見てるって思いましたね。
あ、なるほど。
なんか白黒のやつとかの時に特になんか感じましたね。なんかニューシネマパラダイスでみんなで映画見るシーンあるじゃないですか。
あ、ありますね、
あれみたいな感じ、私って思った。
へえ。
それはなんかいい体験ですね。
うん、うん、すごく良かったです
ね。ね、足しげくそんだけ回数通ってね、そういう体験ができたっていうのは本当にね、うん、もうそれこそほんま体に刻み込まれてるんじゃないですかね。
そうですね、うん、だから今真っ先に思いついたのはタチでした。
おお、なるほど、
はい、なるほど、はい、いろんなね、人それぞれに、
うん、
劇場のね、体験がありますよね、
うん、こうでもパッてみんな好きなものが出てくるのが、やっぱり映画館ってその印象に強く残りやすいのかなって思いますけど。
そうですね、それは本当、うん、まあ本当そうやと思いますよ、
DVD に比べると。
はい、
ちょっと今思い出したんですけど、
う
ん、またなんか作品関係ないやんっていう話なんですけど、出て、
はい、
いいですよ。
戦争映画を見てて、
うん、
はい、
で、その銃撃シーンとかあるじゃないですか、
うん、はい、
で、それ、まあ、ドドドドッと、まあ、驚くんですけども、
はい、
横のおじいちゃんの驚き方がこう半端じゃなくて、それに驚いてしまうみたいな。
あ、隣の人のリアクションにびっくりする。
そうなんですよ、なんかちょっとタイムラグがあるという。
あ、
おじいちゃんだから。で、ね、
この話、うん、あの違う人もしてて、
へー、
その驚くじいちゃん同じじゃないんかなとか。
あ、
いろんなところに
映画にしてる、
戦争映画に必ず来る。
あ、その人も戦争映画見て、あ、そうなん、同じ人じゃない、それ多分
驚く。
いやいや、それはどうか分かりませんけどね、
驚き方がすごいおじいちゃんがね、関西に出没するという、ことも
あるかもしれない。じゃあ戦争映画に通いまくってたら、もしかしたら会えるかも。
ぜひ隣に座りたいですね。
そうですね。
はい、まだまだですね、これからも映画館で映画を見る、我々の理由を、伝えていきたいとは思うんですけれども、
はい、はい、
次回はちょっと、ちょっとだけですね、テーマを変えまして、
はい、
映画館で見てこその映画紹介を、
はい
はい、したいと思います。
映画館で見てこその映画紹介、
はい。映画館で見て生きてきた映画という感じですかね。
なんかあれじゃないですか、ね、家で見るよりもこれこそは劇場で見たいなみたいな、
うん、あ、まあ例えば、まあ、大きいスクリーンやからこそ、
はい、
生きた、
こうすごい、迫力のある映画見れたとか、うん、
はい、
あるいはそのすごい音をこう体で感じたとか、はい、そういう、そういうような話ですか、
うん、
そういうことですかね、はい。
これを、次のね回で、はい、我々が紹介させていただきます、
はい。
またこちらのポッドキャストを聞いている方にもちょっと映画を教えてほしいなって思いますので。
あ、そうですよね、こんな映画があるよっていう紹介にもなりますしね。
はい、なんで、何かございましたら、シネマクティフのホームページの、コンタクトアスのところからでもいいですし、また各種 SNS の方からでも、構いませんので、ご紹介いただけたらと思います。
スクリーンで見て楽しかった、はい、嬉しかった、
はい、
あるいは怖かったとかね、
はい、
そういう映画ですよね、
うん、そうですね、
自分のこの映画はっていうようなのをぜひお寄せいただけたらと思います、うん、
はい、
はい、では皆さんの、お便りかなメールかな、わかりませんけど、はい、お待ちしておりますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
あ、でご紹介させていただくときに、 ハンドルネームをあのお読みするので、もしよろしければあのそのハンドルネームも一緒に添えてエピソードと送っていただけたらと思います。
そうですね、まあ、本名でもいいよというね、モサは本名でももちろん結構なんですけどまあ皆さん何がしかあの下の名前であったりとか、はい、なんかあるかもしれませんので、
はい
はい、あのこう呼んでっていうのをちょっと添えていただけますと我々も紹介しやすいと思いますんで、
う
ん、
はい、
ぜひぜひあのたくさんのご意見お待ちしております、
はい、
お願いします。
お願いします。